もうあっという間の1年が経って、今回が今年最後の礼拝になります。今年の1年は皆さんにとってどんな年だったんでしょうか。ご存知のように1月1日には大きな地震があって多くの方が亡くなり、そこの次の日には飛行機の事故があり、からまたオリンピックがあって、暑い夏があって、災害があって、選挙があって、いろんなことをがあった1年だと思いますけれども、もう今年もあと3日間で2024年も終わりになります。今年1年どういう年であったか、また来年自分たちは何をしようか、どういうふうにしようか、いろんな計画を立てて持っておられる方も多いと思いますけれども、今日のメッセージはエレミヤ書の中にある、私はエレミヤ書29章11節に、私はあなた方に立てている、計画をよく知っているというメッセージです。それは、主の道で、それは災いではなく平安を与える計画である、あなた方の将来と希望を与えるためのものだという、あのメッセージがあります。で、このエレミヤについては今日は時間がないんで話しませんけれども、エレミヤっていうのは2700年ぐらい前に、神様から直接お告げがあって、私はあなたをお母さんの体内に入る前から知っていて性別し、私はあなたに預言者っていうのは神様の言葉を伝える器、人間なんですけれども、それとしてあなたを任命するっていう直接神様の言葉があったわけです。で、エレミヤはその頃まだ20歳ぐらい、若いで、私は若い、何を語っていいか分かりません、私にはふさわしくありませんっていうふうに言ったら、神様が若いというような、私があなたに喋ることを語ることを全部教えて、私が共にいるから、私があなたに命じることを全て伝えなさいっていう命令を受けたわけです。その頃イスラエルの国っていうのは偶像礼拝で、神様はそっちのけで、もう好き勝手なことをやっていたわけです。で、預言者っていうのは神様の言葉を聞く人間なんですけど、そんな人を誰も重んじなくって迫害して、で、伝える内容はこんなままだと神様の怒りが起こりますよ、よその国が攻めてきて自分たちは奴隷になってしまいますよ、そしてその時に気がついてようやく神様のもとに立ち返るって、誰が聞いたって面白くないような話をずっとその生涯にわたって語り続けるわけで、で、最後は迫害されたりして、預言者としては非常にかわいそうな悲惨な人生だったんですけども、神様から、直接その私が、あなたに命じることを伝えようということで、ひたすらその一生をただ自分ではよく分からなかったかもしれませんけれども、神様が伝える命令をもうそのまま本にしたのがエレミヤ書という聖書の真ん中ぐらいにありますけれども、四大預言書の一つになって、今も世界中でその言葉は語り継がれています。で、ちょっと個人的なことなんですけれども、この私はあなた方に立てている計画をよく知っているという聖書の言葉は、私自身にとってもかなり変化を与えた、変化をもたらした、直接の聖書の言葉で、今私がここに立って聖書の話をしているのもこの言葉に出会ったからと言っても過言ではないんですね。ちょっと個人的な話になりますけれども、今から30年ぐらい前、まだ私が40ちょっとぐらいの時に、ある日突然、その全く普通の生活をしていたんですけれども、ある日突然その急性重症膵炎っていうんで、家でのたうち回るようになりまして、で、これは大変だっていうんで、救急車で運ばれまして、それが今の立川の災害医療センターの救命救急センターというところに、運び込まれまして、かなり重症ということ で、災害医療センターというのは1年間に1500人ぐらいの方が搬送されるんですけども、そのうち300人の方は亡くなるという、もう重症専門 の医療センターだったんです。 ですね。でそこに入って、で後で退院してから見たんですけど、妻が書いた、手術の承諾書には入院中の死亡率 30% っていうふうに書いてあって、それはもう退院してから見てゾッとしたんですけども、結果として手術することもなく、1ヶ月で奇跡的に回復して、退院することができたんですね。最初の1週間は ICU で、あと残りの3週間は、ハイケアユニットっていう、まあ、絶対安静みたいな形でずっと1週間寝たきりで、もう21日間全く食事なし点滴はもちろんしてたんですけど、21日間その人がご飯何も食べないと7キロ痩せました。80キロあったのは73キロになりましたから、そのくらい痩せる。もちろん寝てる必要最低限の栄養は有益で補っていたんですけども、1ヶ月で食べないとそのくらい痩せるんだなと思って、で結果として大変な苦しい時期だったんですけども、奇跡的に回復して、医者もびっくりするぐらい、なんでこんなに元気になっちゃったんだろうっていうぐらい、でも1ヶ月経った時には歩いて帰ることができるようになって、その時に自分がこんな病気になって、それも奇跡的に助けられて、ちょうどゴールデンウィークの月曜、ゴールデンウィーク明けの月曜日だった。でお腹痛くなったのお昼食べた後で12時ぐらいで、救急車が来たのが1時ぐらいなんです。で大きな病院っていうのはもう午後は病院やってないですから、で午前中だけはその外来をやって、午後のスケジュールって病院の先生が全部空いてるわけですね。でその時に私が運び込まれて、もう緊急事態っていうことで、で脳外科から胸部外科から腹部外科まで消化器外科まで全ての先生が集まって、ああでもないこうでもないって、みんな総動員で救命してくれたんで、で非常に優秀なスタッフもたまたま揃ってたんで、いろんなことが重なって本当に奇跡的に退院することができたんです。で、それはその入院しながら、神様が私にこういうことをして、こんな思いをさせて退院してさせてくれたんだから、私に対する何かの使命はあるんではなかろうかっていうふうに考えていたんです。で、私がクリスチャンになったのは10代の頃ですけれども、聖書の勉強っていうのはライフワークとしてずっとやっていきたいっていうふうに考えていたんです。ただまだ40代で現役バリバリで仕事も忙しかったですから、まだずっと先のことだっていうふうに考えて、そのうち機会があったらやろうっていうふうに考えていたんですけども、そんなことがあって、あどうしたもんだろうかな、自分はなんか他に与えられる使命あるかもしれないっていうふうに考えていたときに、今私が出た進学校の JTJ 宣教進学校っていう学校の存在をして知って、そこだったら私も入れそうだな、入れてもらえそうだなっていうふうに考えて、でも決断がつかなくって、ずっと仕事をしていて、入院したのが、記憶に間違いなければ1997年5月です。で、半年間経って12月の25日だったと思うんですけども、その日もやっぱり仕事をして夜車に乗って帰る途中に、夜9時、ちょうど夜9時だったんですけども、あ、そうだ、今日はクリスマスだ。夜9時から FEBC って今もあると思うんですけども、キリスト教放送局っていう放送があるんですね。で、そうだクリスマスだから、クリスマスのメッセージぐらい聞こうかっていうことで、ラジオをつけたら、小林和夫牧師って、オーネス教会のトップの方なんですけれども、その牧師が今日はクリスマスのメッセージです。でそして今日この言葉です。私はあなた方に立てている計画をよく知っている、それはあなたに幸いを与えるものだっていうふうにその言葉が飛び込んできたんですね。で私はそれまでエレミアのこの言葉は知らなかったんですけれども、そのラジオの放送を聞いた時に、あこれは神様から与えられた答えに違いないっていうふうに確信を持って、それからしばらく経って、 JTJ 宣教神学校の牧師課っていうところを訪ねて、岸校長っていう校長先生に面会して、私は聖書のことを本格的に勉強したい、ただし私は牧師になるつもりも伝道者になるつもりも全くありません、神様からの証明って、私は神様からこういう使命が与えられた、そんな証明もない、ただ聖書の勉強だけはしたいんですけども、こういう私が入っていいでしょうかっていうふうに校長先生に面接したら、校長先生は神様からの証明っていうのは言ってみれば召集令状みたいなもんで、証明がない人っていうのは志願兵だと、どちらも神の国の兵士であることは間違いない、どちらが活躍するか分かりませんで、神様は必要な時に必要な場所で必要な人材を必ず用いてくださいますから、安心して勉強してくださいって言って入学が許されたわけですね。で、3年間で聖書全体とキリスト教会、その教会の、牧会って言いますけど、教会の運営とか聖書の歴史とか教会の歴史とか全てのことを全部教えてくれる学校だったんで、3年間でなんとか学ぶことができたんですね。で、最後の課題に、卒業の課題として、自分で卒業の、礼拝説教を作りなさい、で礼拝説教を作ってそれを学校に提出しなさいということで提出して、で OK もらったんですね。でそれであとは今度実際にその教会の、前この教会の兄弟でそれをその皆さんの前で説教しなさい、それが OK になれば卒業できるということで、ちょうどその頃福島さんが1ヶ月間アメリカの大学で勉強するということで1ヶ月間タスカの教会を留守にすることになったんですね。で4週あるわけですから、その頃宣教師のキャロルさん、それから横田の教会の野々垣牧師、それから立野さんという伝道者の方が一人いて、その3人で最後に私です。で最初の3人はもちろん皆さん知ってるんですけども、最後に私がここに立っていきなり説教を始めたわけで、福島さんは事情を知ってるんですけども、信者の皆さんはびっくりです。今までずっとそっち側にいてこっち側に立ったこと一度もないわけですから、なんであの人がっていうふうに、私も、どうせ最初で最後のメッセージだし、その頃はズームっていうものがなかったですから、福島さんアメリカ行ってるから私が何話してるか分からない、で最初で最後のメッセージだからいいやっていうんで、やって、皆さんもびっくりしたんですけども、でこれが最初で最後のメッセージだって思ったら、不思議なことにまた聞きたいっていう方がいらっしゃって、あれから27年、ここの講談に立ってメッセージするのもう100回を超えました。そういうきっかけがあったのがこの言葉なんですね。ですから自分が私は牧師でも伝道者でもないですけども、皆さんの前で話をすることが今立ってそう話ができるっていうのは神様の計画があったんだ、でそれは私には理解できなかったことですけども、今実際にこうやって話していることがとても神様の深い人知を超えた配慮があると思います。ですから皆さんもその今年来年何をしようかということを考えることは重要ですけれども、まず自分自身を作ったことを作られた神様にそれを聞くということはとても重要なことだと思います。聖書の中の箴言に人間は明日のこともわからないのだというふうに言う言葉がありますけれども、私たちはいろんなことを考えますけれども、今日一日何が起きるか明日のことさえわからない存在なんです。ですけれども神様は全部そのことを知っているよっていう、だから私に聞け、そうすれば私はあなたの人知に超えた知恵を授けるって、これもエレミアの33の3節、これは聖書の真ん中でよく聖書の電話番号っていうか神様の電話番号って言われてるんですけども、エレミア33の3に私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの人知を超えた知恵を授けるっていう、そういう聖書の約束があるんですね。ですから神様に聞くということも 大切だと思います。また個人的なちょっと話になるんですけど、私の友人でメダカを飼っている人間がいまして、最初は10匹300円で買ってきて、小さな瓶で飼っていたんですけども、だんだんにそのメダカが増えて、今では4つの水槽に400匹のメダカを飼っていて、すごいこう飼いやすく世話をしているんですね。で、毎朝その餌の時間にやって、餌をやりに自分が寄っていくと、メダカが自分の方にこう寄ってくる。で、2週間に一遍はその水槽の水も用意しておいて、中を洗って掃除をして、でメダカっていうのは大きな水槽に一遍で飼っておくと、大きいメダカが全部小さいメダカを食べてしまうんですね。ですから1年生のメダカはこの水槽、2年生のメダカはこの水槽っていうことで、彼らはメダカの学校って言ってましたけども、その1年から4年までその学年じゃないですけども、青年生きてる年数大体4年ぐらいまでしか生きないということですから、それを分けておいて、毎朝餌をやりながら、その病気なのはいないか、元気がないのはいないか、で卵を産むと、卵はまた別の水槽にやっておかないと、また大人がその卵を食べてしまうんですね。だからメダカはみんなで仲良くなって、あれは自然界のことで、水槽の中にいるとそんなことはないわけですね。で、当然その400匹のメダカは、そのメダカの水槽の中で生まれたメダカですから、当然水槽の中のことしか知らないわけです。この世界のこと、宇宙のこと、何もわからないわけです。でもうその水槽が東京の日本にあって、地球というところにあって、太陽系の中にあって、さらには銀河系、大きな宇宙の中に存在しているということ自体知る由もないわけです。でも、メダカはその世話してくれる彼がいなければ、そう長くは生きることができないですね。ですからメダカはそんなことを全然知らないですけども、そばにいてじっと見守っている存在があるから、メダカは存在することができる。で、神様はもちろん私たちはそのメダカなんかよりもはるかに重要な価値がある存在だというふうに聖書の中で約束しています。同じイザヤ書の中に、私の目にあなたは高価で尊いっていう言葉がありますけれども、高価で尊いっていうのは、尊いっていうのは値段がつけられない、お金に換算することができないという言語の意味です。例えば子供が10人いる家があって、うちは全然子供がいないんで1人譲ってください、お金払いますからって言って、あ、いいですよって払うような人はいないはずですよね。そういう要するに、人の命っていうのはもう金銭に変えることができない、それほどかけがえのないものなんだっていうふうに聖書の約束しています。で、彼は私の高校生の時代の同級生なんですけれども、私が通っていた学校ってのはちょっと変わってまして、入学すると3年間クラスメートも担任も変わらないんです。3年間ずっと同じなんです。で、進路が同じならば授業も取る授業もほとんど同じで、3年間ずっと変わらない、同じ教室の中で過ごすから、今思えばとても濃密な貴重な体験をすることができたんです。そして、今も、もう卒業して50年以上経ちますけれども、今でも毎月定期的に会っています。で、一人の方は数年前に亡くなりましたけれども、もう一人の彼とは今でも毎月会っていろんな話をしています。で、だんだんお互いこう、私はクリスチャンだったんですけども、学生の時からクリスチャンだったんですけど、彼と2人の親友はもう神も仏も信じない、もう完全な無神論者で、ずっともう高校時代からそういう姿勢を貫いていて、だから、まあ、馬があってよく会って話はするんですけども、宗教の話はしないっていうのが不分立だったんですけれども、 もうお互い70を過ぎて、同級生の葬儀なんかにも、出席することが あったりすると、もうそんなことを言っている場合ではない。私も福音を語る者の端くれとして、やっぱり語るべきことは語らなくちゃいけないっていうに気がついて、その友達に会うとき、まあ、お前さんはその神も仏も信じないって言うけれども、人間っていうのは何かを信じなければ生きていくことができないんだぜ。で、神も仏も信じないっていう人は自分自身を信じてるんだ。で、じゃあ自分のことって、自分の意思で生まれてきた人はこの世にいるわけではないですし、明日のこともわからないでもその自分自身を信じて生きるのってそれでもいいっていう、それでも大丈夫だっていう人はいいけども、人間はそれほど強い、元気なうちはいいかもしれないけれども、そんなに強い存在ではないよって。で、君がその愛してやまないそのメダカを、その彼が君がね、そのメダカの気持ちを理解して、メダカに本当に友達になろうと思ったら、君がメダカになって水族の中入るしかないだろうって、そうじゃなかったら理解できないだろうって。でそしたらその彼がイエス・キリストっていうのは神様なのってポツンって言って、そうだよって。そのね、メダカの気持ちはメダカにならなきゃ分かんない、人間の気持ちは人間にならなきゃ分かんない、2000年前に地上に立たれたのがイエス・キリストという方なんだって言ったら、しばらく考えていましたけども、今でも毎月会ってますから、これからも機会があるごとに、そういうことを語っていきたいと思います。3年間学んで、学校で学んだことは全て忘れましたけれども、2人の親友だけは得ることができたのはかけがえのない存在だと思います。で、いろいろその間接的には神様のことを話したりしたんですけれども、一人の方はやっぱりとうとう神様のことを知ってはいたはずですけど、信じるまでに至らなくて、今から6年前にがんで亡くなりましたけれども、もう一人はまあそんな猶予もないんで、お互いその病気もするし、いろんなことがあるんで、そういう話を機会があるごとにしていきたいと思います。今年も本当にいろんなことがありました。来年もこれから年末年始にかけて、あれもしようこれもしようっていうふうに、いろいろ考えている方がおられます。もちろんそのことは大切なんですけれども、ですけれども、神様が私たち一人一人のことを本当に心配してくださる、そして、それを助けてくださるというふうに、聖書は約束しています。そういう箇所はいっぱい、主婦の何にも書いてありましたけれども、書いておきましたけれども、そういう箇所はいっぱいこう聖書に約束されている。で、聖書っていうのは神様の宣言の書、まあ、約束の書って言ってもいいかもしれません。神様は目に見えることもできないし、触ることもできない。でも私たち一人一人と共にいて、神様がその人を用いようと思った時に、いろんな形を通して必ず神様は用いてくださる方です。これは私はもう信仰を持って50年以上経ちますけれども、間違いなく言えることです。ただ人生いろんなことがあります。いいことだけじゃなくて、辛いこと、家族を亡くしたり、いろんなことがあります。でも、最終的に、神様がいるんだったら、なんでって思うようなこと、もちろん地震とか津波とか、そうですけども、でも最終的に私たちは神様のもとに立ったときに、それは神様の祝福なんだっていうふうに思えるっていう確信があります。今言える存在っていうのはなかなかわからないんですけれども、しばしこういう言葉があって、しばしば神様からの祝福っていうのは、試練っていう包装紙に包まれて届くことがある。で、だから試練っていう包装紙を見ていらないっていうふうになってしまうと、中の祝福っていうのは受けることができないんだ。 で神様は自分たちにしようとする計画を変えないですから、その試練は越えなければいけない試練というのはその場で逃げたつもりでもまた次の形で必ずやってきますから、で越えた時にはそれは試練はただの試練でもなくって壁を乗り越える踏み台になって自分が気がつかないうちに一段成長してるんですね。神様は私たちが成功することだけではなくって私たちが成長することを願っているんですね。ですから神様は私たちにいいことだけじゃなくってその人が必要なことだったらば、何でも与える。小さな子供っていうのは最初のうちは与えられたものを食べています。で 2,3 歳になれば今度自分で食べることができるようになります。 でも、2,3 歳の子供っていうのは放っといたら全部自分の好きなものしか食べなくって体にいいものは全然食べなかったりするから、そうするとまともな大人に育つことができない。でちゃんとした大人っていうのは好きなものもありますけれども本当に自分の体にとって必要なものを必要だから食べるんだっていうことを自分で判断してそういうことができるから大人として健全な体を持つことができるんですね。神様も私たち一人一人に神様を信じてるっていいことばっかりあってそれでいいじゃないか、愛のある神様だったらなんで人間をこんなに苦しめることがあるんだって思う方がいるかもしれませんけれども、神様の配慮性格っていうのはずっと私たちの思いよりもこうやってはるかに深いもの、それは乗り越えた時にあの時はそうだったんだって、私の病気のこともそうです。私はそれまでとても健康だったんで人が病気になるとか死にそうになるなんていう人の気持ちは理解したことがなかった、なんでその人はその人が悪いんだぐらいに思っていましたけども、そうではないです。人はある日突然そういうことが起きるんだ。で、その時はすごくもう苦しい存在だったんですけども、そのことで考えるきっかけになって、この後に賛美の中で賛美歌でも歌いますけども入院している最後の方でさすがに聖書は読む気がしなかったんですけども、ハード重かったですから聖書は読めないけども、賛美歌だったら読めるかなって思って、賛美歌は小さいですからね、で賛美歌をその病室に持ってきてもらって、で賛美歌の歌詞だけを一人でこうめくって400ぐらいですかね、で全部じゃなくてもで一つが短いですから、なるほどなってこういうことがあるんだ、普段あんまりその歌詞を考えないで賛美してしまいますけれども、聖書っていうのは神様から私たちに対するメッセージなんだ、で賛美歌っていうのは私たちから神様に対する賛美手紙訴えなんですね。ですからそちらの方も見るっていうことが重要、入院してる時にそのことを気がついて、で「目覚めよ我が魂」という賛美歌なんですけども、私にもそう使命があるんだから、それぞれ一人一人に使命があるんだから、それを神様に聞いて、それを求めていく人は、幸いだと思います。で神様は自分を信じて求めて私に信頼するものは失望することがないっていうふうに聖書の中に約束しています。ですからこれから年末年始忙しくなりますけれども、ちょっとした時間を持って神様は今年は私に何をしてくださるんでしょうか、どんな計画を持っているんでしょうか、そしてそれを私に行う力を与えてください、神様私と共にいてくださいますからっていう、そういう祈りができる方は幸いだと信じます。ちょっと個人的な話にはなりましたけれども、年末に向かって神様は私たちに一人一人にメッセージを持っている、そしてその神様に聞く時に人知では考えられないくらいの祝福があるんだというのは、これは私が人生を通して経験して確信していることなので、もう間違いないことなんですね。ですからこれからちょっと忙しい時期になりますけれども、そう時間を見つけて神様と語り合う時を持てることができる人は幸いだと信じます。お祈りします。父なる神様、今年もあっという間に過ぎた1年でした。いろんなことがありました。 で、また来年もいろんなことを考えている計画があると思いますけれども、どうか私たちがあなたに私たちの将来のことを聞く信仰、そしてあなたからその計画を実行する力をどうか与えてください。そしてここに今日集っております一人一人の祈りとともに、どうか私たちの生活を祝福してくださいますように。そして来年も神様と共に歩み、あ、よかったっていうふうに思えるような生活ができるように、どうか私たちの信仰と私たちを神様が支える力を与えてください。今日ここに集う一人一人の祈りとともに、信じます主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。